ニッポン放送ポッドキャストステーション
2月16日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。ニッポン放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。昨日は関東春一番が吹いてあったかいね、南風が結構強く吹いておりましたが、はい、今朝はなんか風が吹き返しみたいな北風になってさ、
そう、
ね、冷たいよね。
冷たいんですよね今朝はね。でもなんか窓がガタガタ行って起きたっていう方もいらっしゃるんじゃないかなっていう。なるほど。それぐらい風強いんですよね今
ね。日本屋上の温度計は 9.4 度ということで、はい、まあ、この時間帯にしてはね最近では結構高い気温ではあるんですが、体感はやっぱり北風で冷たい風が吹いてくるとね、
そうですね、
ちょっと寒いなというね。
昨日に比べると東京ですと7度くらい最高気温下がって14度になるので。
え、そうなの？
そうなんですよ。
そっか、
昨日と比べると7度下がってしまうんですよ。
やっぱズボン下履いてくるべきだったな。今日朝玄関出て寒いなこれ、
ね、
どうしよう。でももうちょっと行く時間もギリギリいっぱいいっぱいいっぱいだ、これダメだなって言ってそう出てきたんですけど、まあね、若干そのベッドから出る時間がですね遅れたっていうのは、メールもいただいてるんですけども、昨日有楽町会いましょうというね、イベント会場で浅田美代子さんの、芸能生活50周年を記念した浅田美代子 50th anniversary 清水みっちゃん頼みの50周年というイベントがありまして、清水さんが出るんだということでですね、あんたもちょっと手伝いなさいということで私もちょっと行ってきたらですね、想定をはるかに上回る喋り城があって。
あ、そうなんですか。
もうオープニングね、オープニングが赤い風船から始まってっていうね、ところだったんですが、その後はもう2人が仲良く喋ってるところをこう、皆さんうまいこと回してくださいねとか言われて、
結構役割重要な
人ってプレッシャーがかかるとさ、
はい、
汗かくんだなっていうね。
でも飯田さん、ごめんなさい、勝手なか思い込みかもしれないですけど、飯田さんぐらいになるとあまりもう緊張しないイメージがあるんですよ。
何言ってんだよ、毎日緊張してる。毎日緊張してんだよ。本当。
そうだ。
新庄さんはまた思ってないかなとかさ、昨日飲みすぎたのバレてないかなとか、いろんなことにドキドキしながらですね。
そっちなんですか。
いやでもやっぱね、ご案内の通り、私そのね、芸能とかそういうところは非常に疎い人間でありまして、でそこで目の前もうキラ星のごとくさまざまな方がいらっしゃったというのはですね、もうそれだけでもド緊張と。腹ペコユーさん、横須賀市57歳の方、メールをいただきました。ね、イベントの告知は浅田さんとみっちゃんだけでした、だけだったんで、2人のトークショーかと思ったら豪華ゲストのオンパレードにびっくりしました。ミシャさんの登場に始まって、客席の最前列のは、キョンキョン、小泉京子さん、南海キャンディーズしずちゃん、高橋克実さん、寺島しのぶさんら俳優の面々、そして藤井フミヤさんが登場したのに本当に驚きで、さらに浅田さんと同じ事務所の三浦友和さん、佐藤浩一さん、もうお腹いっぱいということでした。これだけの方々が集まるのは浅田さんの人柄の良さを表していると思いました。まさにおっしゃる通りで、
すごいですね今。
三浦友和さんのご挨拶の中で、いや本当やっぱね、芸能生活長いとそういうイベントがいろんなところにあってこう呼ばれるんですよと。で我々もうそれこそね、仕事もいっぱいあるから、まあこいつなんですけど、断ることだってできるけれども、これだけの方が集まるっていうのは本当に、美代子さんの人から表してますよねっていう話をされていてね。いやー本当やっぱそのね50年の歩みってすごいなと思いながらですね、でやっぱ汗を本当にかくと脇がぐっしょりするだけじゃなくてですね、私なんかこう遮るものが人よりも若干こう少ないので、こう頭頂からですね汗がこう垂れてくるわけですよ。
そんなにですか。
それが目に入ってさ、もう途中から目痛くて原稿読んでてと思いながらですね、でそっちにやっぱ気を取られてるとろくなことがないわけですよ。美穂さんというとですね、時間ですよ ね、うん、寺内貫太郎一家、はい、もうあの TBS ドラマのですね、いろんなところに出ていて、そうすると TBS のドラマのプロデューサーというと、久世照彦さん、うん、そして向田邦子さんの、はい、脚本と。いや、あの久世さんって、はい、久しいの字に、世の中のように、で照彦さんの照の字がですね、光って書くんですよ。
ね、
うちはなんちゃの内村さんと一緒で、
はいはい、
これを密ではなくテルと読むというね。そうです、うん、久世光彦ってずっと読んでてですね、しかもそれに全く気づかなくてですね、打ち上げでそうそうたる面々がいて、そのそうそうたる面々にはあの弊社の偉い人たちもいっぱいいるわけですよ、
はい、
弊社の社長もいてですね、
はあ、
リーダーお疲れと、一個だけ久世さんはテルヒコって読むんだよって言われて、すいませんでした。
最後の最後に
やるん、俺ね、あ、名前本当やるんだよね。でもう思い込みっていうのは本当に良くない、何度失敗してもまた失敗するってですね。またこれを心に刻んで、またあの次のイベントの時にはね、全員にルビを振っておこうと。
そうですね、
ね、
うん、
本当、今日のコメンテーター飯田康之さんですけど、これもちゃんとルビ振っとかないとどっかで間違うよなというね、人間どこまで行っても勉強だなというのを身に染みたイベントでございました。あの眺めについてはね、後ほどまたあのビジネスニュースピックアップの本でも、
はい
はい、ご案内しようと思っております。今日はスポーツ新聞の芸能面にもこのイベントについては載っておりました。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。メールや X でいろいろご意見とかね、ご指摘をいただくんですけれども、あの名前の読み間違いについて、こちらみっちゃんさん、飯田康之さん、肩書き准教授と教授よく間違えてましたよね。
ありましたね。
これ
肩書き、
この肩書き問題もまたね。そうですよ、そうそうそう、それこそね、あの三宅邦彦さんも今はキヤノングローバル戦略研究所の理事、
はい、
特別顧問、
うん、
これもこういうところもね、
パッと出てくるかっていうとっさにドキッとしますよね。ちょっと一瞬大丈夫かな大丈夫かな、
あのカンペとかこう出してね、なんか
私が
もう本当に皆さんに支えられて放送やっております。一つよろしくお願いします。さあ、今朝のコメンテーターは明治大学教授、経済学者の飯田康之さんでございます。ここまで間違ってない、
大丈夫です、大丈夫、ここまで大丈夫です。
まずは、6時半過ぎからご登場ですが、株価を含めた日本の経済について、そして6時50分過ぎニュース7時またぎ、GDP がね、あの昨日発表になって、2023年12月期のものと、だから2023年通年のものが出てるわけですけども、ドイツに抜かれたんだと、いろんな新聞が書いております。そして後半アメリカ経済についても取り上げてまいりましょう。7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは、裏金の還流聞き取り調査結果公表について、そして能登鉄道およそ1年半ぶりに一部の運転を再開しました。 C 30分頃のニュースプラスワンは、岸田総理大臣の訪朝の可能性について、北朝鮮キム・ヨジョン氏異例の談話発表というニュース、そして7時40分過ぎのここだけニューススクープアップは、確定申告今日からスタートというニュースを取り上げます。さあ OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。さあこの時間は最新の株と為替の情報を、外為ドットコム総研研究員中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の中村です、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地15日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて$348.85高い38,773.12へ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 47.03 ポイント上がって 15,906.17 でした。円相場は前の日よりも60銭ほど円高ドル安の1ドル ＝149.97付近で取引されています。
はい、
はい、円相場ですけれども、昨日はまず東京時間に日本の10・12月期の、国内総生産 GDP が発表されました。結果は市場予想の前期比プラス 0.3% に反してマイナス 0.1% と予想外のマイナス成長となりました。これで日本は2期連続のマイナス成長となり、定義上はテクニカルリセッション、景気後退となっています。
はい、
でこの結果を受けて日銀の早期引き締め観測が後退、 日本の長期金利利回りが低下したことにつれて、アメリカの長期金利利回りが低下で、そしてドルが売り、ドル売りが持ち込まれました。でニューヨーク時間に入りますと、はい、今度発表されましたアメリカの1月小売売上高、これが前期比マイナス 0.8% と予想のマイナス 0.1% を大きく下回りました、その他アメリカの1月の鉱工業生産も予想を下回ったということでドル売りが持ち込まれて、はい、相場一時149円53円前後まで、上昇しています。で最もここ最近の相場の流れとしては、まあ、日銀はマイナス金利を解除したとしても緩和政策は継続で、アメリカは市場がちょっと織り込みすぎていた早期利下げ観測というのは後退しているので、はい、円安ドル高というのがまあ大きな流れとなっています。ですので昨日もドル売りが一巡すると、円売りドル買いが持ち込まれて一時150円台を回復するなど、上げしぶっています。
なるほど。これあのアメリカね、おとといあたりは消費者物価が市場予想よりも強かったっていう数字も出ましたけど、本当なんか判断迷いますね、まちまちですね。
そうですね、ただそこのアメリカの1月の小売売上高は、はい、アメリカ1月に大寒波があったので、まあ、その影響があったりとか、あとは11月12月っていうのはブラックフライデーでしたりクリスマスといったセール時期ですので、はい、まあ、その反動もあった、まあ、季節的要因の可能性もあるねということで、ちょっとこの小売売上高の結果を受けてアメリカちょっと景気が悪くなり始めてるんじゃないかっていうのはまだちょっと考えられる時期総称かという話でやってます。
なるほど、これが特異値である可能性もあるっていうことなんですね、
はい、そうですね、はい、
なるほど、分かりました。中村さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました。経済に関してのニュース、 GDP というところがね、各紙一面のトップだったり肩だったりという感じですが、朝日新聞、日本 GDP4 位に転落、円安響きドイツ下回る。毎日新聞、日本 GDP4 位転落、23年56年ぶりドイツ下回る。それから産経新聞、 GDP ドイツに抜かれ4位、昨年物価高消費不振続く、3紙が一面トップで報じてきているということであります。これ後ほど今日のコメンテーター飯田康之さんと深めていこうと思っております。そしてこちらも後ほど取り上げますが、読売一面は自民32人官流認識、11人不記載も把握、議員ら聴取報告。まあ、派閥のパーティー収入の、ね、還流等々政治資金規正法違反事件を受けて、まあ、聞き取り調査を行って、その結果が出てきたというところであります、まあ、これも後ほどまた取り上げてまいります。そして気になる記事なんですが、日経がですねちょっと小さな記事で報じていたんですけれども、あの日本はですね F2 に代わる次の戦闘機をイギリスとイタリアと共同開発をしようという話でありますが、まあ、これ共同開発をして、じゃあそのね作った戦闘機を3カ国で使う分にはもちろんいいんですが、それだけだとなかなかペイしないよねということがあるんで、それをさらに輸出をする。でその輸出がこれが防衛装備品の輸出、昔でいうところの武器輸出三原則みたいなところにこう引っかかるんじゃないか、どうなんだみたいな話が与党の中で話をされてきております。で認める方向でみたいなところがですね一転してね、公明党の反対でちょっと今暗礁に乗り上げてんじゃないかというところがあって、これを政策担当の責任者政調会長同士で来週あたりに話をするんだということが出てきております。でこれ国防関係の議員さんなんかにね話を聞いたりなんかすると、もう現場レベルでは結構ね分かってるんだけれどもなかなかというような話があって、でやっぱりこうトップの意思をちゃんと確認しなきゃということで、一時期はね本当にすごい本気なんですかって、自販パンしに行こうかみたいな話まであったそうなんですけれども、まあ、まずはこの、ね、政調会長のレベルでしっかりと詰めていくんだと、いうことが、まあ、出てきたと。自民党は渡海喜三郎政調会長、そして、公明党は、高木陽介政調会長、昨日お二方で会談を行って、是非について来週協議をするんだというところなんですが、まあ、一応こういうの決めとかないと、ビジネスとしての可能性っていうのまで、ついえてしまう となかなかこの先も含めてうまくいかないということがありますし、じゃあ戦闘機をいきなりね、そんな覇権主義的な国にじゃあ輸出するかというと、まあそうではなかろうと、使うにしても同盟国だとか、志を同じくする国だろうということなどなども考えると、まあ、この議論というものをなんかイギリスの大使館とかも結構こう固唾を飲んで見守っているというような話もございます。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあまずこの時間株価を含めた日本の経済について、まあ、GDP は後ほど取り上げますけれども、はい、株価はなんか3万8000台回復してみたいなね。
そうですね、やはり企業業績の好調が続いているというのに合わせて、この世界的な株高の背景としまして、はい、アメリカの景気に一部陰りが見え始めたと、で、ここが、まあ、株式市場の面白いところで、ずっと米国の、まあ、株価の重荷というのは、まあ、金利をガンガン上げてきたと、
はい、
でこの高い金利どこまで続くんだっていう状態、まあ、続いていたんですけれども、まあ、昨晩の、まあ、日本時間で発表された小売統計、はい、ちょっとやっぱ弱めなんですね、うん、思ったよりも悪いということは、アメリカの高金利政策というのが多少修正されるんじゃないかと。でこういったことも含めて各国で株の方に需要がシフトをしている、これが一つなんですけれども、
はい、
もう一つキーワードとしましては、もちろん目先ではアメリカ小売の数字があんまり良くないと、日本では GDP2 期連続のマイナス成長というのを、まあ、短期的には受けてるんですが、少し長い目で見ると資産自体がちょっとリスクがある資産、株であったり、
はい、
場合によっては仮想通貨暗号資産であったりといったちょっとリスクがある資産に向かっていると。この状況を、まあ、いわゆるリスクオンというふうに呼ばれる状況なんですけれども、うん、このリスクオン状況になるとリスク資産やっぱり上がっていくわけなんですね、
はい、
で単なるバブルではなく株価の場合は企業業績もついてきていると、こういったところが現在の株高の背景ですし、うん、そしてですね、
はい、
日本ずっと、まあ、ここのところバブル後最高値、
はい、
更新中ということなんですが、うん、正直ですね、他の各国はバブル崩壊、まあ、1990年から30年かけて株価何倍にもなってますんで、
はい、
それに比べますと日本の株価はまあまあ、
うん、
バブル後最高値、まあ、今年どうも更新するんじゃないかという、バブル後最高値じゃないですね、
はい、
史上最高値を更新するんじゃないかと言われてますけれども、ほとんどの先進国では、うん、まあ、日々史上最高値を更新してるんですよね。
まあ、普通に成長してればそうなって当然と。
そうなんです、うん、これいかに日本の特に名目 GDP であったり金額で見た経済規模が、
はい、
なんでこんなに長い間横ばいだったんだろうとこの特殊状況の中で、日本がまあ、景気が悪いわけですよ。景気が悪いと、まあ、人が育たないんですね。
はい。
企業も、省力化投資、新しい技術を導入するよりも、まあね、うん、失業者たくさんいるんだから、安く人海戦術で。
はい。
っていう方向に何十年間舵を切って、それによって日本経済の実力というのが失われてしまったと。これを反映しての、まあ、そこがまあ修正されてきて、
はい、
ようやく株も、まあ、30何年前に戻るという、ね、景気がいいんだか悪いんだかわからない状況にはなってます。
まあ、この、ね、GDP の指標について、まあ、その数字の分析、後ほど6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンでまた詳しくお話を伺っていこうと思っております。飯田康之さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ニュースの前に一つお知らせが入りました。うん、4月の28日。この OK 工事アップのイベント第2弾をお送りいたしますけれども、神奈川県民ホール、飯田康之さんにもご登場いただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もう4月になったら何がね起こってるのかっていう、この時期特に今のところの予定では、衆院の3補選の投開票日でもあるということですね、はい、
でさらにまあねちょっと政治の世界動き大きいですけれども、
はい、
経済についても、また例えばまあアメリカの金融政策、そして日銀のマイナス金利解除するしないという話などですね、
はい、
ちょうどまあ4月がいろいろな節目になるんじゃないかなと思いながらね、28日楽しみにしております。
いやー本当直前その週に金融政策決定会合予定されてるんですよね。
そうなんですよ、
ね、
でまあ大方の予想として、
はい、
まあ、4月5月ぐらいっていうのはやっぱりみんな注目してるところですよね。
さあそんなねそのマイナス金利の解除とかまでいけるのか、足元の経済、こちらのニュースです。去年の GDP ドイツに抜かれ日本は世界4位に転落。内閣府が昨日発表した2023年10から12月期の国内総生産 GDP 季節調整済みの値速報値は、物価の変動を除いた実質で前の期と比べて 0.1% のマイナスでした。この成長が1年続いた場合の年率換算でマイナス 0.4% となっています。マイナス成長2四半期連続ということで、2023年通年では名目 GDP の実額がドイツに抜かれて世界3位から4位に転落しているということです。
はい、
ということで、まあ、これね先ほど6時半過ぎのゾーンでもお話をいただいたところですけれども、うん、まあ新聞は嬉しそうに書きますね。これ
そうですね、日本について悪いニュースがあると大喜びっていう新聞と、
はい、
何でもかんでもね、日本一番って言いたいメディアとかね、まあ、ちょっとね極端な人が多いなと思うんですけれども、
はい、
まず、10月12月期第4四半期の GDP について、
はい、
こちらですね、エコノミストのセンターの予想、予想の平均としては0ないしは 0.1 プラスぐらいの予想が多かったんですが、
うん、
2四半期連続のマイナスで、この大きな要因として、
はい、
物価の上昇に対して、消費の上昇がそこまで、ついてこなかった。つまりはですね、各家計、お金を使う額はどうも増えてるっぽいと。
はい、
だけれども、まあ、要は物価上昇 10% 物価上がったけれども、10% は買い物を増やしてない状態なので、買い物の額を増やしてない状態、使う金額は 10% 伸ばしていないので、
はい、
差し引きで実質でマイナスの消費ということになっています。で、やはりですね、この長く日本の場合消費が低迷していた、そしてもう一つは物価がずっと同じかむしろ下がっていた、
はい、
という状態なので、各家計の消費額というのが金額にペッグっていうんですけれども、金額に釘付けになっちゃってるっていうケースがあると。一番わかりやすいのはお小遣い。
ああ、
お小遣いは3万円って決めてたり、
はい、
今月の飲み代は2万円って決めてたりすると、物価が 10% 上がるとそれによって物価を考慮した飲み会の代金、はい、2万円のまんまだったら 10% 減っていうことになるんですよね。
金額が一緒だったらそうですよね。
そうですそうです。
同じだけ飲むためには2万2000円にしてもらわなきゃいけないけど、
そうそう本当はそうなんですけれども、
同じだけ飲ましてくれないですね。
そう、こういったところもね、まあ、デフレマインドの残滓、残りかすというのを感じるんですよね。長く物価はもう同じに決まっちょると。
はい、
なので、飲みに行く代金、消費をする代金、もう一つ顕著なのは、
はい、
ガス代、ガソリン代ですね。
あ、
何千円分入れるっ っていう習慣の方結構多いと思います。
確かに満タンでじゃなくて20リッターとかで入れてくる、
そうそうそうそう。あで、そういった習慣が足元引っ張ってるんですが、その一方で、はい、国際的に見た名目 GDP っていうのはこれ為替レートで換算します、
はい、
そうすると円安になったらそれは下がるんですね、
うんうんうんうん、
っていう時に、いやだから円安が悪いっていうんですけれども、さて GDP の国際順位と、
はい、
国内で失業が多い少ないとか、国内で、まあ、今回賃上げ、注目されますが、労働市場良い悪いどっち大切ですかって考えたら、GDP の順位より給料や雇用の安定の方が重要ですよねってところをちょっと意識しないといけないですよね。
確かにね、ドル建ての名目 GDP 一番高かった頃って失業率 5% ぐらいありましたからね。
そう
2012年ぐらいですか、はいはい、11年12年ぐらい、
そんないい時代だったかなってのは考えないといけない。
7時をまたいでこの経済についてのお話続いてまいります。ニュース7時またぎ、日本放送 OK コージーアップです。昨日発表された2023年10・12月期の GDP の速報値、うん、まあ、そして2023年1年間の数字もこれで出揃ったということになりますが、
はい、
いろんな数字がこう発表されるじゃないですか、はいはい、でその中でその GDP デフレーターとか、
はいはい、
まあ、その辺見てるとなんかだんだんこうゼロに近づいていって今 0.4 っていう、うん、これ大丈夫なんですか、それで。
はい、現在日本の物価動向って、
はい、
完全にインフレフェーズが終わったと言っていいと思います。
終わりましたか。
はい、で、まあ、ここからどうやってで 2% 前後を維持するのかというのがポイントになってるんですね、
はい、
でこういった中で、まあ、日本銀行マイナス金利政策をどのように変えていくのかというのが大きな焦点になる。でこれは皆さん勘違いされてる方もいるみたいなんですけれども、マイナス金利政策またはその解除っていうのは、
はい、
一般的に言う今アメリカで金利を上げてる下げてるという意味の金融政策とは少し異なっていて、
うん、
マイナス金利政策めんどくさいんですよ。というのも、
はい、
まあ、まず一般的に各銀行、一般の銀行ですね、
はい、
で日本銀行に日銀当座預金口座っていうのを持ってます。
うん、
なんでこれ必要かっていうと、銀行間でお金のやり取りをするとき、我々が銀行振込とかするような形で、
はい、
銀行は日本銀行の口座を使って銀行間のやり取りっていうのをしてるんですね。
うん、
そこに一定以上の残高を持たなきゃいけないと。
あ、まあ、じゃないとやり取りできないです
か、ね、そうなんです、そうなんです。で、その残高が非常に今大きくなってる。これなぜかっていうと、日銀が、まあ、各銀行から国債を買うと、はい、その代金、まあ、当然日銀預金に、あと日銀口座に振り込むわけですよね。でガンガン国債買いましたから、
はい、
どんどん日銀の各銀行の日銀口座が増えていったと。でこれ増えすぎだっていうことで、
はい、
その日銀の口座の一部、ごく一部にマイナス金利を適用したっていう、これがマイナス金利政策なんですけれども、じゃあその解除というのは実は直接的に金融引き締め、というふうには言えないんですね。単純に言うと各銀行が日銀に預けてるというか、設定している残高にマイナスの金利がつく。これね、よくよく考えると単純に銀行税なんです。
あ、なるほど。
そう、銀行に軽く税金で、マイナス金利政策は銀行税だって分かると、
はい、
なんであんなに各銀行がマイナス金利政策に反対かよく分かりますよね。
おまあ預けるだけでお金取られたらたまったもんじゃないよと。
そうそうそう、
税金上乗せされてるぞと。
そうそうそう、だからうちに税金かけるのやめてくださいっていうのが、
そっか、
銀行業界のマイナス金利反対なんです。で、まあ、日本銀行はやはり銀行を管理している、監督しているところでもありますので、まあ税金取ってやりたいなと思うのも分かるし、で直接金融引き締めとは言えないんですが、
はい、
いや言うてマイナス金利やめるんでしょうと、これが金融引き締めのサインだって受け止められてしまったら元も子もない。だから私はこんなにインフレが危機の問題じゃないのが明らかになったと、むしろ下がりつつあると、
はい、
今やんなくてよくないと。 つまりマイナス金利はね、確かに銀行に対する課税なんで銀行が嫌なのはもう重々承知ですと、
はい、
なんだけれども、だからまあどっかのタイミングで正常化したい、これもとってもよくわかる、うん、だけれどもこんなめんどくさいタイミングでなんでやるのと、
いろんな誤解されちゃいがち。
そう、まさに、あ、これから金融引き締めに入るんだっていうふうにマーケットに受け止められる可能性十分にあるんですよね、
うん、
何もこんな危ないタイミングでやる必要は私はないと思うんですが、
はい、
これが政策提言ですね、うん、でその一方で、じゃあいつ頃マイナス金利解除あると思いますかって言ったら、4月ないしはその次の政策決定会合だと私は予想はしてます。
はい、まあ、このねマイナス金利の解除とか政策変更に関して、まあ、賃上げを見るんだということを植田総裁も言ってらっしゃる、うん、まあ、そうすると4月あたりというのはタイミングになってきますか。
うん、そう、あの今年はもう賃上げはあります、うん、これはですね、別に、うん、その日本企業が急にですね労働者に優しくなったわけではなくて、
はい、
各企業も人の取り合いになってますんで、
うん、
まあ、この人の取り合いが起きたら賃金上がり始める。で、実際アルバイト派遣社員等の時給は、かつて、ない水準に到達しつつあります。
うん、
正社員がねいまいち上がってない。でこれはやっぱり日本の場合は正社員が動かないんですよね、
は
い、移動しない、
はい、
そうすると会社は別にね慈善事業やってるわけじゃないんで、給料を上げなくても辞めない人の給料を上げる理屈がないんですよね。
うん、
別に上げなくても辞め、あのこの給料据え置きでも辞めないんでしょうと、
はい、
だったら別に上げる必要ないじゃんと。
ね、え、給料上げるとなると社会保険料の会社負担分も上がるし、
そうそう上がるし、
コストはよりかかるじゃないかと。
そう、逃げる人が出始めるとガラッと変わっていくわけなんですね、
うん、
で、これ、まあ、まさに高圧経済という考え方にもなってくるんですけれども、なぜちょっと景気がいい、あ、高圧経済っていうのは通常よりもちょっと景気が過熱して人手不足の状況だと人が移動すると、
うん、
より適職を求めてとか、より新しい産業、まあ、要は生産性伸びてて給料ガツンとくれるところに労働っていう資源が移動する。で人手不足になった業界はやばいって思って機械に投資をする、は
い、あ、人が集まんないんだったら省力化しよう
と、省力化だと。でそれがまた投資を通じて経済を成長させる。だから過剰な需要っていうのが必要なんだっていうのは高圧経済なんですけれども、
はい、
まさに今回の冒頭の日本の GDP なぜ停滞何十年にわたってしてきたかっていうと、この高圧の逆、ね、人手が余ってた、これを放置したことが大きな原因じゃないかと思うんですよね。
人手も余ってるし需要も足らないしと、
うん、
そうするとどこが一番最初に人押しした圧力かけんだって話になってくるん
ですか。そうですね。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定や今後登場いただくコメンテーターのラインナップをご紹介しています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと作法家の三枝理恵子さんです。週末もぜひチェックしてください。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。裏金の還流を32人の議員が認識、自民党が聞き取り調査の結果を公表。自民党は派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けて、政治資金収支報告書に不記載があった議員ら91人への聞き取り調査の結果を公表しました。パーティー券売上の資金還流を認識していた議員らは32人に上り、うち11人は不記載も認識していたということです。主な使い道として懇親費用や車両購入など15項目を列挙しましたが、違法な使途は否定しております。 とりあえず調査が出てきました。
はい、で、今回の、まあ、裏金事件。はい、まあ、要はですね、政治資金収支報告書に、まあ、記載をしなかった、という案件なんですけれども、
はい、
これが、やはりこれ、自民党であり、そして日本型の組織の問題点っていうのを凝縮している部分がある。どういうことかっていうと、
はい、
これ、みんなやってたので、まあ、みんなというと語弊ありますけど、たくさんの人がやっていたので、違法っぽいけどグレーなんじゃないっていう認識だったという方が多いんですよね。これも明らかに、政治資金報告書に記載しないっていうのは違法なんですけれども、
はい、
何かこのルールとしてはダメだけれども、やってる人が結構いるから、まあ良い。というルール、これが続いてしまっていたと。で、さらにそれが、まあ、ずっと多くの人にとって、資金の重要な供給源になってしまっているので、
はい、
これ安倍首相、元首相が首相を辞められて、安倍派に戻られた時に、まあ、この週間ちょっとちゃんと整理しないとダメだと。だってどう考えてもおかしいのでって言ったんですけれども、結局それもうやむやになってしまった。
はい、
で、このずっと続いている習慣だから、そのしっかりとした法的な根拠云々よりも、まあ良い。というふうになってしまっている。これを今、しっかりと正す大きなチャンスだと思うんですよね。で、これが第一段階。はい、第二段階は、じゃあなんでこういう裏金還流というのが行われたかというと、自民党の各議員さん、その資金の集め方というのが、まあ、政治資金を獲得するために、まあ、パーティーをやると、
はい、
で、パーティーって、うん、まあ、語弊がある言い方をすれば、政治家と握手会、チェキ会、チェキは取らないけどあの、なんです、
推しのイベントみたいな、
ね、あ、そう、推しイベントなんですよ、うん、っていう時に、正直、まあ、少なからぬ先生は自分だけだとそんなにお客さんを呼べないんですな。
そうすると本当に仲のいい人以外は。
そうそうそうそう、うん。なんとかホテルで僕と握手だけだとで、
はい、
ちょっと足りないと。ということで、やっぱり派閥のパーティーにすると、派閥の領袖と呼ばれる、まあ、まあ、例えば、まあ、岸田派だったら岸田さんが来てくれるのがベストに決まってますよね。
内閣総理大臣が来るんですよ、と。
で、そこまでじゃなくてもそれに準ずる、またはメディアによく出てらっしゃる方とかを呼べるのが、やっぱこの派閥のパーティーで、じゃあその派閥のパーティーの一部を、まあ、方法はキックバックしてもらう形式と、ノルマを超えた分はそもそも派閥に収めないっていう方式、
手元に残し
ておくって2つあるんですけれども、その派閥の集客力ってっていうのを使って、自身の政治資金というのを積み増そうとしたと。で、そう考えるとですね、このパーティーを通じた、はい、資金の集め方っていうのも、どういうふうに取り仕切っていくのか。で、実際のところこれ、その、まあ、キックバックなり留保のお金をしっかり記載していれば、
はい、
違法性はないわけですね。じゃあこれなぜ記載しなかったのかっていうところに、やはりその金銭の流れってのの明確化必要性あるんですけれども、何かすごい不正があって、選挙民を買収してた的なストーリーニュアンスで喋る方いらっしゃるんですけれども、
はい、
というわけではなく、むしろですね、その政治資金の使途の難しさ制約の多さみたいなところ、だからしっかりと管理する代わりに、
はい、
使途の柔軟性をしっかりと同時に持たせていく、そういった改革を、ちょっとね、野党もだいぶ、まあ、昔のとにかく何でも反対って野党じゃない野党もたくさん出てきているので、
はい、
与野党を合わせて、しっかりとこの政治資金の、厳格化と使途の柔軟化っていうのを検討していく必要があると思うんですよね。
これね、政治資金規正法を改正して、うん、その会計責任者の責任だけじゃなくって、これを議員と連座制にしようみたいな
話が、ね、
今そこが解決策だみたいな感じでこう出てきているところもありますけど、こう今の運用のままでそれをやるっていうことは こう帰って縛るというか、
そうなんです、そうなんです、
うん、あのいびつになっちゃう可能性もあるということですか。
はい、だからこそしっかりとその使途王の柔軟化と記載の厳格化、2つ進めてほしいですね。うん、
さあここで電車に関する情報が入ってきました。 JR 東日本によりますと、常磐線の各駅停車ですが、強風の影響で安比古駅と取手駅の間の上下線で現在運転を見合わせております。風が収まり次第運転を再開する予定です。また JR 京葉線、武蔵野線も強風の影響で一部遅れが出ているということです。ご利用の方ご注意ください。大学入試のね、入試のシーズンでもあります
ね。いや、常磐線はきついわ。
今のところ各駅停車が止まっているということで、快速電車は止まっているという情報が入ってないので、一部の駅はそれで到達できるかというところもありますが、ただ昨日関東それから北陸など春一番が吹いて、
春一番って
風が強い、
2月ですよ今。
そうなんですよ、2月15日ですね、昨日はね。
ちょっと
ねえ、この
意味が分からない
本当に。あの電車の情報また入り次第お伝えしてまいります。では続いて取り上げるニュースこちらです。能登鉄道がおよそ1ヶ月半ぶりに一部の運転を再開。1月1日元日に起こった能登半島地震で被災し全線で運休していた石川県の第三セクター能登鉄道が昨日、七尾能登中島間でおよそ1ヶ月半ぶりに運転を再開しました。なお穴水駅までの全線再開は4月上旬を目指しているということです。JR 七尾線も津幡和倉温泉間、昨日七尾から和倉温泉の間運休が解消したということで全線で、復旧したということになりました。
はい、
これね1ヶ月半でと。
いや、あの素晴らしいこのインフラの回復力であり、各鉄道そして JR の努力の賜物だと思います。あの皆さん、なんていうかね、こういうのもまた、遅い遅いばかり言うんですけれども、はい、過去の震災であったり、過去の台風等災害に比べても、早い立ち上がりだと思います。まあ、まだまだね、全線の復旧にはなっていないんですけれども、
はい、
少しずつ日常が取り戻されつつあるんですね。で、そういった中で、こういった、嬉しいニュース、続く。のと並行して起きるのが、
はい、
ボランティアの減少だというふうに言われることがあります。
そうか、復旧のニュースがこう出てくると、あ、もう大丈夫なのねになっちゃうかもしれない
ということ
ですか。
あとはメディアで取り上げられる、回数も減るので、で実際のところですね、本当に緊急フェーズ、素人のボランティアにできることかなり少ないんですよ。
はい、
ほぼないかもしれない、うん、その一方でこっからは素人って大変ですけれども、一般のボランティアの人が一番必要なところで、これはまあ、過去の震災でも言われたことなんですけど、
はい、
こっからボランティアが欲しいっていう時にボランティアが減り始める
です
ね。
この需要と供給のミスマッチが起こってしまうわけですか。
そう、毎日その震災のニュースやってる間はちょっとね、素人あんまり近づかないでほしいっていう場所も多いわけです。
危険だったりとか
、うん、あと、まあ、来て何するんですかと、
うん、
今はね、それこそ重機扱えないと何もやることないですよとかっていうフェーズだと、あんまね必要性低いんですけれども、はい、こっからは人力じゃないと片付けられないもの、
家の中の瓦礫であったりとか、
そう思い出の品であったり、
はい、
ね、重機でガガガガっていうのはできないものばかりになっていく、
はい、
また避難所を、そして仮設住宅できるようになってくると、仮設住宅ずっといると、正直、退屈なんですよ。私も東日本の時、だいぶいろんな仮設お邪魔しましたけれども、何かちょっとどういうイベントが、
はい、
あるのかみたいな、そういうところだと、例えばその芸能人の方とか行って慰問するみたいなものも含めて、いろいろなボランティアの形これから可能になりますんで、ぜひ大麻の支援を。
アクセスもね、こうして鉄道が通れば容易になるということもありますもんね。この時間飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も飯田康之さんとともにお送りいたします。 今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらのニュースです。岸田総理大臣の訪朝の可能性について、北朝鮮のキム・ヨジョン氏が異例の談話を発表。北朝鮮のキム・ジョンウン総書記の妹キム・ヨジョン氏は、すでに解決された拉致問題を両国関係の障害物としないのであれば、岸田総理が平壌を訪れる日が来るかもしれないなどとする異例の談話を発表しました。岸田首相の本心をもう少し見守るべきだとして、日本側の今後の出方を見極める姿勢を示しているそうです。
岸田総理は岸田総理で、はい、今こそ大胆に現状を変えていかなければならない。で、これ、この状況で、北朝鮮との関係、改善を探るということの意味を、各メディア、なんかこう各メディア良いニュースとして報じてたりするじゃないですか。
はい。
あれが不思議でならないのが、この状況で北朝鮮と関係改善をするということの国際政治上の意味というのをみんなどう考えてるんだろうと。ウクライナ侵略戦争において重要な武器の供給元、まあ、特に弾薬ですね。
はい。
の供、供給元になってると、まあ、言われていて。で、この頻度で、まあ、ミサイルを撃ってきて、発射してきて。
はい。
で、関係改善するんですかと。
うん、
日本はどちらの方向を向いて、国際政治の舞台に、いようとしているのか、正直意味がわからないんですね。で、まあ、これ、北朝鮮側からのアプローチというのは、はい、まあ、能登半島地震において、
はい、
もうお見舞いの電報と。そして、非常にこういう言い方は良くないんですけれども、北朝鮮は強いカードである拉致問題について、まあ北朝鮮側が、まあ、正直カードを握ってるわけですよね、うん、そうすると、で、岸田総理の支持率は、10何%という報道も出てると。
昨日出た時事通信の調査では 16%、 16.7% だったかな、はい、
うん、そろそろ消費税のね、税率が視野に入ってくる状況ですけれども、うん、まあ、この状況で、はい、はやっぱりこの目立った外交というのが、どうしても改正といいますか、支持率回復のきっかけになるわけです、
はい、
という中で、まあ、北朝鮮は日本のことをもう本当に研究していると思います。で、この状況で、世界各国見渡して、
はい、
無理筋のはずの、だもうウクライナ戦争には武器供給します、ミサイルは撃ちます、でも関係改善してくれるところってどこだろうって言ったときに、あ、支持率 10% 台の政権があった。しかもカードこっち握ってる。
はい。
っていう視点だと思います。
そうするともうこうね、釣り針を垂らせばパクッとくるだろう、
パクッとくるだろうと。しかもですね、岸田総理、なんて言いますか、総裁選前の引退論がささやかれていたんですけれども、
今年9月のですね、はい、総裁選、
木原誠二氏が、まあ、続投に対しての期待を寄せたり、はい、またはですね、今回の、まあ、倫理、まあ、政治資金、規正法違反、の疑いに関する調査でも、処分はこれからの対応や反省次第で党が決めるっていうんですか、俺が決めるっていうわけですから、
はい、
だいぶその党内での基盤を固めたり、また党内での与党を増やして再選にかけたいという意欲を失ったわけではないんだと思うんですね。で、その中でずっとね、正直ね、岸田首相は外交と安全保障については極めて、まあ良い選択といいますか、はい、日本の安全保障を強化する選択を重ねてきた、わけです。しかしこの支持率だと、どうなるんですかね。これは私は正直安易に食いついちゃいけない釣り針だとしか思えないんですけれども、
それこそね、先ほどウクライナのへのロシアの侵略、うん、その、まあ、 かなり、弾薬など100万発とも言われるような ね、 そうですね、提供している。来週の頭には日本とウクライナの間の復興会議をやるんですよね。
はい、
タイミングとしてもこれ最悪ですよね。
そう、意味が分かんないんですよ。だからウクライナね、これちょっとね、正直ね、岸田首相のいいところは、はい、玄人好みのメディア受けはしないんだけれども、ああこれは安全保障上重要であるとかっていう意思決定をたくさん下してきた。
ああ、安保三文書だったりとか。
そうで、防衛装備品輸出についてもちょっと今与党内調整で頓挫してますけれども、うん、だいぶ前に進んだ。
はい、
受けないですよ、武器輸出できるようにするのか、死の承認がっていう話になるんですけれども、はい、ちゃんと進めてきた。で、なんですけれども、今回はこれをどうするんですかね。だってウクライナと復興を、そして友好関係を強めます、ウクライナに武器、ウクライナ侵略に武器を供給しているところとも関係改善します、うん、これ完全にもうデタラメな外交方針になってしまう、
もう全然ベクトルが別の方向向いてますもんね、うん、
これ ね、 もちろん岸田首相、そして岸田首相の側近もこれがいかになんていうか変なことかというか、うんうん、矛盾した姿勢かっていうのは絶対分かってるはずです、
はい、
大変ブレーン、または周りの官僚たちもしっかりと、はい、まあ、意見を聞いてくる総理ですからでも、うん、でも、うん、これはねやっぱり民主主義のコストなのかいいところなのか、この支持率だと、
はい、
その玄人好みの政策なんてやってる場合じゃないと、
うん、
意味なくて、なんだったら害があったとしても、
ああ、
支持率を維持しなければいけないという方向になるのかどうか、ちょっとこれはね試金石っぽいところがあるんじゃないかなと思ってますよね。
まあそしてね、アメリカの大統領選やってる最中、ここで、うん、例えばトランプさんに代わってかつての米朝首脳会談的なものに動き出そうとするなんてことになると、先にやっときたいとか。
そうなんですよね。そのトランプリスクも非常に大きいと思います。
まあ、ただね、日本は拉致被害者全員奪還っていうのも。
いや、もちろんですよ。
ねえ、うん、政治家の皆さん誰を見てもブルーリボンをバッチつけてるわけですからね。
うん、はい、そうなんです。それを、なんていうか人質に取られている。中での交渉なので本当にね大変なことは間違いないとは思います、
うん、A ニュースプラスワンでした。続いてこの時間はここだけニューススクープアップ。確定申告が今日からスタート。所得税などの確定申告の受付が今日から始まります。スマートフォンからも利用できるインターネットによる申告手続き e-tax はマイナンバーカードとの連携が拡充され、利用者と勤務先がそれぞれ一定の条件を満たしていると給与の源泉徴収票のデータが自動的に反映されるようになっております。確定申告の受付は今日から来月15日までで、国税庁は感染予防のためにもできるだけ e-tax を利用してほしいと呼びかけております。
うわ、
もうメールもたくさん、火星の隣さん、品川区41歳会社員の方、それから春蔵さん、上尾市の方、さらには袖ヶ浦市の翔一さん、うん、農業57歳の方。
そう、今日からなんですよ、うん、
今日から。
毎年3月14日からだと勘違いしてるんですけど、
お
ですね、
はい、
いや、まあ、めんどくさいんで、うん、でこの状況で、
はい、
岸田首相が、はい、納税の呼びかけですよ。
納税の呼びかけでございます。
これについては、はい、石破茂、まあ、元幹事長のコメントがまあ正しくて、はい、まあ、確定申告、うん、まあ、重要だしちゃんとやってほしいのは、
はい、
まあ、その通りだし、全く正しいんだけど、今ここで言うのかねっていうコメントを石破さんが出していて、
は
い、
そうですね、
うん、そうよねと、
うん、納税者がどう思うか想像力を持ってほしい
な。そうそうそうそう、
そうですよね。
いや、あのね、みんなこっから、1ヶ月間、
はい、
なんていうかね、うん、自営業者の方々、確定申告必要な組はですね、
はい、
めっちゃナーバスというか、気が立ってますから。
その上
やんなきゃな、っつって。
火星の隣さん、インボイス本当に面倒。
そうそう、
そう、これがまた加わってきているので、うん、春蔵さん、税務署の方にとっては最悪のタイミングで確定申告がスタートしたんじゃないでしょうかねと、めげずに頑張ってほしいですと、領収書の有無、窓口で揉めると思いますっていうね。
そうなんですよ、今ね、みんなまさに納税する側も、はい、そして税務署側もカリカリしてる時に、岸田首相がのんびり呼びかけたので、まあ、それはね、はい、ここから一月の間、まあ、確定申告する人は、ね、うん、子育て中の母虎みたいなね、ちょっとつつくと、あーって怒るっていう状態ですから、
まあ、ね、いろんなことが出てくるんだろうなという、うん、本買ったんすよ、いっぱいみたいなね、
そうそうそうそう、
話が出たりとかするんでしょう
ね。あれですよね。あんだけ、まあ、二階幹事長の話とかも、
はい。
ね、3500万円でしたっけ。
書籍代と。
書籍代と。
はい。
で、もうちょっと、古文の本とか、古文ってのは自分の派閥の、はい、若手の本とか買ってあげてんのかと思ったら、ね、うん、ほとんど自分の本っていうね、
自分をテーマにした本だったりとか、まあ、もちろんね、いろんなところでこう配ってたりとか、
もちろんもちろん、
理解していただこうっていうのがある
んですけど、だいたい派閥のパーティーって政治家の、まあ、
はい、
本やったらくれるじゃないですか。
うーん、
まあ、あれに使ったんだとは思いますけれども、なんというかね、その状況で、確定申告よろしくねとかって言われると
そうなりますよね。
そうですよね。
まあ、このね、
うん、
まずはその期限までにと、
はいはい、
いうところでもありますし、まあ、e-Tax 等々スマホでもできるっていうこともね、言われて、まあ、一頃に比べればだいぶこれどうなんですか、改善されてきてはいる。
はい、やっぱりですね、税務について、はい、まあ、受け取る税務署側も申請側も e-Tax 圧倒的にやっぱり楽ですよ、
うん、
で、昔のように電卓をとかっていうんじゃなく、全部入力をしていくと、ちゃんとルールにのっとった形で合計額とか、小計欄とかも全部出てきますので、
はい、
まあ、e-Tax で早め早めにねって言ってるんだけど、毎年ギリギリになるんですが、特に夏休みの宿題を8月31日にやってたグループは、
はい、
ちょっとね、大人になっていい加減反省して、1週間ぐらい前にはやろうねと
そうするとあれですね、まだ2月だから、
そう、さあ、やっぱね、3月になったら本気出すっていうね、モードだといつかやられると。
まあ、いろんな呼びかけも出ておりますし、またね、やっぱちょっと難しかったりとか、いろんな幹部とかも。
まあ、そうですよね。で、まあ、あと日本は、あんまり一般的ではないですけれども、
はい、
まあ、税理士さんに頼むっていうのも必要ですし、その税理士さんのサービスも、
はい、
しっかり経営とか、財務のコンサルティングまでやってくれる税理士さん、まあのイメージがあるから税理士高いっていうイメージかもしれませんが、こういった確定申告のアドバイス中心で、領収書とかをちゃんとリストアップして、確定申告の代行であれば、そこまで大きな金額にならない。むしろ、何週間もその税務の帳簿とにらめっこになるよりは、安上がりというケースもありますので、まあ、今年はもう間に合わないと思いますけれども、
はい、
これ大変だなって。っていうのを、まあ、感じられたら、その税務の代行サービスを調べてみると、うん、まあ、会社になってる、株式会社であるだとなかなか、うん、それなりの金額にはなると思いますが、個人事業主の場合は、人の手を借りる、やっぱり日本って、あんまりその人の手を借りるっていうのが、なんかすごく高いもののように思うんですけれども、よくよく考えたら丸3日間仕事止めるんだったら、丸3日分ぐらいの稼ぎ、金額だったら、自分の3日分の稼ぎの金額だったら、パッと頼んで、
うん、プロに任せて、
よろしくお願いしますって言って終わりにするっていうのも一手なんですよってのは検討されるといいと思いますね。
今日のスクープアップ、確定申告今日から始まるというニュースでありました。このコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。 飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。